ジグ JP IR セミナー。この番組は証券コード5244東証グロース上場ジグ JP の IR 活動の一環としてお送りします。お話はジグ JP 代表取締役社長 CEO の川俣翔さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は3月14日に松山で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード5244東証グロース市場上場株式会社ジグ JP 代表取締役社長 CEO 川俣翔さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。
川俣でございます。よろしくお願いいたします。
そして聞き手は桜井英明さんです。
よろしくお願いします。
皆様、初めまして、株式会社ジグ JP の代表の川俣でございます。弊社ジグ JP はですね、グロース市場に今上場をしております。で、証券コードが5244でございます。で、まず事業の説明に入る前にですね、弊社のざっくりとした規模感ですとか、あるいは重要指標の現在地について簡単にお話しできればと思います。まず営業利益はですね、左上なんですけれども、20億円の規模感で、グロス市場の中では46番目ぐらいの規模ということになっております。またですね、 ROE ですとか ROA、当然業態によって異なる指標とはなりますけれども、弊社 ROE が今 29.3%、 それから ROA が 17.7% と、そんな位置づけの会社でございます。で、またですね、総還元成功が 30% 超ということで、実は配当成功が今 10% 以上を目指すという方針であるのと、あとは自己株取得によってですね、それで合わせて 30% 超を毎期目指していくという方針で運営をしております。また自己資本比率の方もですね、 65% 超ということで、比較的財務の安全性の高い会社というふうにご理解いただけたらと思います。本日は弊社ジグ JP の会社概要を簡単にお話しさせていただいた後に、主に4点話していければと思っておりまして、まずはですね、弊社の主力事業であるライブ配信サービスのふわっち、それからですね、今新規事業で特に注力して取り組んでおりますのがスマートグラス、改めスマートメガネ事業と弊社で呼ばせていただいておりますが、こちらですね、日本企業としては初めてのディスプレイ付きのスマートグラスの企画販売事業になります。で、その他ですね、こちらは事業のところの一部ずつを少し今お話ししておりますけれども、エンタメ領域でIP 開発を目指しております VTuber プロダクション事業ですとか、音楽特化ライブ配信サービス事業トピアなどですね、ちょっと盛りだくさんなんですけれども、事業についても触れながら、最後に業績についてお話しさせていただければと思います。本日は弊社を少しでも覚えていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。でですね、弊社どんなことをやってきているかということですね、ミッションとしては、利用者に最も近いソフトウェアを提供して、より豊かな社会を実現するというミッションのもとで、創業来ですね、最初はガラケー向けのソフトウェア、アプリの開発を行っていたところから、時代がスマートフォンに行く中でですね、スマートフォンのアプリについてもどんどん開発をしていくといった歴史を持っている会社でございます。これ事業ポートフォリオで現在、本当にたくさんサービスをやっているんですけれども、主力としては真ん中の上にありますふわっちですね。で、それから今先ほど少し触れましたスマートメガネ事業の方が左の上のこのサベラというサービスなんですけれども、このようにいろいろやってるんですが、弊社のサービスリリースのヒストリーになっております。6ページご覧いただければと思います。で、このまさに2003年に立ち上がった会社でして、最初ガラケー向けにジグブラウザというのが当時は少し知名度があったかなと思っておりますけれども、このサービスを10年ほどこうやる中で、時代がもうスマートフォンに切り替わっていくということで、スマートフォン向けのアプリに開発の軸をずらしていくという中で、その中2015年にですね、今の主力事業であるライブ配信サービスふわっちが立ち上がったと。で、その後2022年にグロス市場に上場いたしまして、その後もどんどんですね、新しい事業に毎年新規プロダクトをリリースしながらチャレンジをし続けているという会社でございます。ではまずライブ配信のふわっちについて最初簡単にお話しさせていただければと思います。 フワッチについてはですね、今、おおむね売上高が150億円に近い規模となっておりまして、毎年成長を続けているサービスでございます。で、右上の通りですね、今利用者の方がですね、月間で約100万人の方にご利用をいただいております。そういった意味では、規模感としてはですね、国内のライブ配信事業者の中では3番手の規模感というようなところでございます。このビジネスモデルなんですけれども、後ほどまた図でもご説明しますが、この中でですね、アイテム、デジタルアイテムをですね、ライブ配信中にご利用いただきますと、そこでアニメーションですとかが画面に表示をされまして、そういったデジタルアイテムを販売しておりますのが、我々の収益源となっているというものでございます。で、利用者がですね、ここが競合対比で少し特徴的でして、このフワッチのですね、利用者の中心が、30から50代ということですね、競合との差別化を図ったコミュニティに対して、提供ができているという状況でございます。で、ライブ配信のこのフワッチに関しては、先ほどそのアプリを開いていただきますとですね、まず左のような、一番左の画面のようなですね、こう、サムネイル、写真が並んでいまして、この中でタップしますと、その右の画像の通りですね、配信者が配信をしている姿を見ることができるという中で、視聴される方はですね、そこにコメントを打ったりですとか、先ほどの申しましたデジタルアイテムを使ってですね、この配信を盛り上げるというような形で、コミュニケーションを基本的に楽しんでいただくサービスというふうにご理解いただければと思います。で、先ほどの利用者の具体的な割合のところがですね、年齢層ですけれども、課金をしていただいている方というのが、30から50代ということでですね、比較的所得の高い方にもご利用いただいているというサービスです。で、配信をされる方もですね、実は30から50代が中心ということで、ここがですね、本当に競合ですと、この20代だったり10代が多いんですけれども、そこが非常に特殊なサービスでございます。で、この配信をされる方というのが、本当にいろんな配信をされていらっしゃいまして、企画もやってらっしゃる方も当然いますし、外配信をされていたりですとか、という中もあるんですが、基本的にはですね、雑談でコミュニケーションを楽しんでいる方がメインになります。で、そういった中でですね、何かこう、特殊なスキルを持った方が多いとかそういうわけではなくてですね、もう本当にアマチュアの方が 96.5% ということで、本当にそのハードルが非常に低くてですね、皆さん楽しんでいただいているという形です。一人の方が配信をしている中でどれぐらいの視聴者がそれをリアルタイムで見ているのかというのが右側でございまして、大体ですね、今が平均で 13.3 名ということで、例えばそのテレビだったりと、というと全然規模感当然違うんですけれども、この 10名ぐらいの視聴者に対して配信者1人で対応しているというような感じですので、コミュニケーションとしては測りやすいというのが、ポイントになっております。で、ビジネスモデルのところがですね、こちらのページなんですけれども、このライブ配信をする中で先ほどそのアイテム、デジタルアイテムの方を弊社の方で販売をしておりまして、それを視聴者の方に購入いただいて、で、その購入したデジタルアイテムをですね、配信中に活用して、で、それがそのうちの一部がですね、配信者に対してポイントとして付与されるという仕組みでございます。ということでですね、配信者の方も稼ぐことができますし、それをモチベーションとしてまた次の配信につなげていくというサイクルになってございます。
社長、ここ再確認なんですけども、御社のビジネスモデルの要するに売り上げとしては、はい、その先ほどありました課金システムは、コンテンツ、アイテムを、
そうですね、
購入する
コンテンツを、
この積み上げで売り上げ100億超えるってものすごくないですか？
はい、ありがとうございます。本当にそうですね、まさにユーザーがどれだけこう積み上がっていくかというところがこのビジネスの生命線となっておりますので、本当にこの一人一人の方がそんなにこう何十万と当然投げるわけではないんですけれども、やはりこう少しずつの積み上げでそこが成り立っているのかなと思っております。
それは、利用者の共感を得ているからそうなるということですね。
そうですね、やはり配信者、そのパフォーマンスをされる方に対してやっぱりこう応援したい気持ちですとか、いわゆるこの推し活と呼ばれるものもあると思うんですが、これに近いところもありますし、推し活までいかないまでもこう1対10ぐらい の近い距離ですので、友達に対してこうなんかありがとうの気持ちですとか、そういったものもあったりですとか、いろいろなモチベーションになってますね。で、ライブ配信の業界が今どうなっているのかというお話をさせていただきます。 でこのライブ配信市場なんですけれども、まさにこの時間軸で示しますと、この一番左側が21年ぐらいというのは、まさにコロナがこうあった時期ですけれども、ここからですね、やはりそのリアルでのこうエンタメというところから、徐々にですね、このオンライン上でのこのコミュニケーションというところの需要が高まる中で、ライブ配信市場も一緒に成長してきたという形になっております。でですね、まさにあの足元の方も、まさにこうどんどん若い人もですね、上の方もいろいろこう入ってきていて、常にこう増え続けているというのがこのライブ配信市場の状況でございます。でその中ですね、どういったプレイヤーがいるかというと、先ほどあの少し TikTok さんは TikTok ライブという形でこの業界に参入しているんですけれども、他はですね、例えば DNA さんというあの、昔はゲームやってらっしゃいましたけど、今もあのやってらっしゃいますけど、その中でポコチャというサービスも彼が今業界で2番手という規模感でやっております。その他ですね、上場されているところですと、モイさんがあのツイキャスというサービスをやっておりますけど、ここが競合におりますのと、あとは先日上場されたミラティブさんというのも競合企業にはなってきております。で、このライブ配信のこのマッピングの考え方みたいなところなんですけれども、その配信をされる方がプロ寄りなのか、本当に素人寄りなのかというところで一つ分かれております。で、弊社の方は基本的にアマチュアの方がメインというプラットフォームでございまして、まさに芸能事務所ですとかタレント事務所には所属されてない方が基本的に配信をしていただいているというところですけれども、競合の会社さんですと、やはりそういった、例えば有名なところですとショールームさんというところですと、AKB グループの方が配信をされていたりですとかされるんですけれども、そういったところとはまた全然異なる方の配信が弊社では見られるということでございます。でもう一個がですね、横軸が課金モデル、広告モデルと書いておるんですけれども、配信をする中で、そういったデジタルアイテムで推し活消費で収益を上げているというのが弊社のモデルですけれども、一方で、例えば昔のニコニコ動画さんですか、ニコニコ生放送さんですとかは、やはり広告収益、他の企業から広告を得て、それの一部をクリエイターに還元しているというモデルですので、そこが大きく異なってくるかなと思っております。で、弊社がその課金モデルかつアマチュアという点では、かなり独特なポジショニングかなというふうに考えております。で弊社はその中で強みが、その先ほどのアマチュアメインかつその1対10 の, その小さなコミュニティであるという点、これによってですね、より距離が近くて応援が届きやすいという特徴がありまして、で最後この30から50代中心ということで、非常にこう10代20代の視聴者に比べますと、やはり生産年齢の中心ですので、賃金が多く、この消費につながりやすいということでですね、平均単価の堅調な推移につながっているというような優位性を持っております。で、ちょっとふわっちの最後成長戦略をお話しさせていただきます。で、ふわっちの売上高は先ほどの通りですね、デジタルアイテムの販売が収益源という話ですので、この課金をされる人数かける単価がですね、収益の売上高を構成しておるんですけれども、ですのでその課金のユーザー数をいかに積み上げていくかという点と、この課金の単価についてはですね、いかに持続可能な水準で維持をし続けるかという点が重要になってきております。で、それを主要な KPI の過去からのハイライトが記載をしております。で、課金ユーザー数のところはですね、ちょっと直近はですね、横ばいから少し若干微減傾向というところではありまして、一方で、アープ平均の単価の方がですね、徐々に上がってきているということで、売上としては右肩に成長しておりますが、構造としては若干変化が来ているというような状況にはなっております。で、当然弊社としてはこの左側のですね、課金のユーザー数の方をしっかり積み上げていくというのが基本戦略にはなっておりますので、現在ちょっと若干そこの部分でつまずいている部分ありますけれども、ここを再び成長軌道に持っていくというのが弊社としての戦略になっております。で、それからですね、一方でそのパフォーム、配信をされる方の数というのも、やはりそれによって視聴者の数が増えていきますので、この配信者の方をどれだけ増やしていくかというところも重要な戦略となっております。実際この配信者の方の数がですね、概ね横ばいというのが現状の状況であります。で、一方でその中で配信をして
ポイントを稼いでいらっしゃる方というところが右側でして、まあ月間5万ポイントというのは、まあ大体5万円ですね。5万円以上獲得されている配信者というのが今、まあ約2000名弱というような状況でございまして、ここは、堅調に、徐々に積み上がってきているというようなところですので、まあよりちょっと今筋肉質な体質になりつつあるというのが、概要かと思っております。でちょっとアマチュアメインという話を先ほどさせていただいていたんですけれども、その中ですね、やはり事務所に所属されている方というのも一定の割合で入れることも、まあ、戦略として今取り組んでいるところではありまして、これなぜ取り組んでいるかという点で申しますとですね、アマチュアの方メインですと、やはりそのアマチュアの配信が好きな方のみが入ってくるという状況になってきますので、それもすごく重要なんですけれども、やはり一定のそのクオリティを担保した配信もあるということで、新しく始めた方が、まあ、アマチュアの良さに気づく前に離脱してしまうのではなくて、ちょっとこうプロフェッショナルクオリティを見てからアマチュアの方に楽しんでいただくという、こうちょっとスロープを設けたいという背景からですね、まあ、この事務所に所属されている配信者も取り組んで増やしているというのがこのページで記載をしております。で最後ですね、課金ユーザー数の今後の戦略ですけれども、基本的にこのユーザー獲得というのは、まあ、テレビ CM も当然ありますけれども、どちらかというとこのオンラインサービスにおいてはデジタル広告が中心でございます。でデジタル広告の中ですね、継続的に新規ユーザーを獲得しながら SNS のキャンペーンですとか、まあ、そういったものも駆使しながらですね、ユーザーを積み上げていくという点でございます。でもう一個がですね、まあ、そういった通常の広告宣伝活動とは異なってですね、まあ、その先ほどのプロクオリティの配信者を入れていくということもそうですし、あとは最近、まあ、VTuber だったりバーチャル配信というこのアバターの領域というのも非常に盛んになってきておりますので、まあ、こういった領域の配信者を増やすことで、まあ、そういったものが好きな方がより入ってきやすい環境というのを今は構築しなに取り組んでいるというところでございます。
副社長、一度確認なんですけども、ふわっちについては、はい、その中核事業であるとともに、はい、安定成長分野と理解してよろしいでしょうか。
そうですね。ここをまさに弊社としても、このふわっちにおいて獲得した収益を伸ばし続ける中で、やはり新規事業に取り組んでいく、まあ、エンジニアが、弊社たくさんおりますので、その中で、まあ、そういった取り組みだったり、あるいは M&A だったりと、まあ、そういったところにこの収益をしっかりと使っていくというのが会社としての方針でございます。で今目下ですね、弊社の中で最も注力している事業がこのスマートメガネ事業になります。でこれスマートメガネとは何なのかというところなんですけれども、まあスマートグラスというのはもしかしたら少し聞いたことのあるものかとは思うんですけれども、従来のそのスマートグラスというのがですね、基本的にはビジョンプロでしたりとか、このディスプレイに表示をするっていうものではなくてですね、通常のメガネとは異なるニーズの、その時ゲームをやる時につけるものでしたりとか、まあ、そういったものが中心だった中でですね、まあ、日常的に使うメガネと、まあ、そこの上にディスプレイが搭載されて、メガネとほぼ同じような使い方ができるというのが大きなポイントにはなっております。ですので外から見るとですね、ほとんどメガネと変わらないという中に、この現実世界を映しながらそういった情報も映せるというのが、まあ、新しい領域になっています。で、これがですね、去年あたりから、まあ中国の企業ですとか、あとはアメリカの企業が中心になって開始をしている領域でございまして、まあ、その中で弊社もいち早くですね、まあ、ソフトウェア開発企業ではありつつも、そこの新しい、マーケットの立ち上がりになんとかこう食い込めるようにですね、今始めたというのが、状況でございます。で弊社としましては、まあ、このブランドの概要をこちら記載させていただいておりまして、サベラというブランド名で展開をしていく予定でございます。でこのブランドの由来としましては、まあ、弊社のその本店ございますサバエとですね、この時代である英単語のエラを掛け合わせた造語でございます。でサバエはですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、メガネの産地として非常に有名な地域でございます。で、このメガネの、いわゆるそういったプレイヤーがたくさんいるこのサバエとですね、新しい時代のこの見る体験をですね、創出していくんだというところで、弊社もこのサバエに、まあ、非常に何ですかね、ゆかりのある会社ですので、まあ、そこをプレイヤーを巻き込みながら始めていくということであります。
ご社長、横で大里さんが、はい、ああいいですねとかうなってるわけですよ、はい、貸してもらっていいですか。
あ、どうぞどうぞ、ちょっと
あるんですか、すごいですね。
ちょっと今まだデモ機ではあるんですけれども、はい、いかがですかね。
はい、メッセージが見えるんですね。普通にこう話をしながら、はい、その来てるメッセージとかが見えて、デザインもいいですよね。
そうですね、本当に今ほとんどメガネのような見え方というかですね、外から見ていて何かがこう映し出されているようには簡単には見えないというような、まあ、ちょっとこう角度によっては少しこうちらっと映ったりはするんですけれども、基本的にはもう普通のメガネのような感じです、ね、
今のところ左目部分が開いてるんですよ。ここデータとか全部入れるようにすると、で喋ったこともこう書いてくれるから、
そうですね、機能とかも少しお話できればと思うんですけれど、まあ、どんなことができるかというところですね。事業として なぜ弊社がそれに今取り組めているのかというところに関してはですね、まあ、主にこの記載している2社がと組んで今やっているんですけれども、一つがセリット株式会社というこのディスプレイをですね、レンズの方に映し出す光学技術というのを保有している日本のベンチャー企業がございまして、こことリレーションが今回あるという点がですね、取り組めた、まあ、一つ大きな要因になっています。でその上でやはりそこと弊社だけではなかなかそもそもメガネという領域への知見がございませんので、そういった意味でこの右側のボストンクラブというのですね、メガネのメーカーとしては、まあ、非常に歴史があります企業がですね、サバエにございまして、そことは弊社も昔からリレーションありましたので、ここのリレーションをうまく活用して3社で協力体制の下で今回サベラの開発に向けております。で商品自体はですね、まだ実は販売はしておりませんで、2026年春頃というと、まあ、もう春になってきてるんですけれども、そろそろですね、幕開けの方で販売を開始する予定でございます。幕開けてクラウドファンディングサイトの方でですね、始めていく予定です。で、まあ、先ほどの通りですね、ブランドの方は、まあ、サバエ、メガネ産地であるサバエ初のブランドという点と、あとはですね、この国産で取り組んでいる企業というのがまだこのディスプレイ付きのスマートグラスの領域は日本にはおりませんので、まあ、そういった意味でこの連合体が初めて国産として出ていくということになります。でですね、まあ、この伝統的なメガネの設計、それから先端的なこの光学技術、 AR 技術というところを融合して、で弊社のですね、このソフトウェア開発力というところをそこに掛け合わせて出ていくというコアコンピタンスとしては考えております。スマートメガネのですね、機能の例をこちらで記載をしておりまして、まあ、先ほどメッセージが表示されているというようなお話もしていただきましたけれども、自動翻訳機能というところで右下のイメージのところでして、まあ、今までこの海外の方と英語でお話をするとか、まあ、他の言語でお話をするといったときに、スマートフォンの翻訳機能を使ってらっしゃる方も多いと思うんですけれども、まあ、これをですね、やりますとなかなかこう視線を合わせて会話することができないというところがあったと思うんですけれども、このメガネをかけた状態でその目の前にもう話した言語が全て日本語で翻訳されていくというところになりますので、まあ視線を落とさずにですね、会話できるということで、コミュニケーションの体験としては非常に重要なポイントだと思っておりますので、まあ、こういった機能がございます。で、もう一個ですね、テレプロンプト機能というのはですね、要するに台本をここに表示するという機能なんですけれども、例えばプレゼンテーションですとか商談ですとか何かこう発表するときにですね、まだ原稿をここのメガネのところにあればですね、まあ、非常にもうそのまままっすぐの視線でやれますので、まあ、そういった意味で、まあ、非常にそのプレゼンテーションを助けるツールかなと思っております。
やっぱりそのサバエのブランドイメージ、
はい、
スタイルいいです、よかったでしょ。
そうなんです、もう本当にメガネ単体として考えてもすごくデザインとして優れているところまで来てるかなと思います。ドツキのレンズも入れられますし、あとはクリップオン式でサングラスにもすることができるということで、本当にそのメガネとかサングラスのニーズを機能もつけた形でリプレイする可能性があるというふうに思っています。まさにもう来月近くには出てくるかなと思いますので、はい、ご期待いただけたらと思っております。で最後のポイントですね、ちょっと細かい点にはなりますけれども、マイクもついておりまして、まあ、当然自動翻訳の時にも使うんですけれども、あとは当然音声が入ってきますので文字起こしというところがリアルタイムでやっていけます。ですので例えばですね、補聴器をつけていらっしゃる方とかって、まあその文字という形にはなりますけれども、そのメガネでその音声を入力して、まあ、文字をテキスト化で表示しますので、まあ、そういったものの代わりにもなっていく可能性があるかなというふうに思っています。 あとですね、ナビゲーションのところは一つちょっとニーズがあり得るかなと思っているのが、例えばバイクを運転する方ですと、なかなかナビ、ね、見ることが難しいと思うんですけれども、そういった方はかけながら、まあ、ナビを見ながら行けるというところも、まあ、ちょっと格論としてはいろいろなニーズがあり得るかなというふうには思っています。はい、ということでちょっとスマートグラスのところお話しさせていただいて、ちょっとその他事業を簡単にですけれども、その他ですね、VTuber 事業と音楽ライブ配信事業をやっているんですけれども、まあ、これ M&A ですとかサービス開発力を駆使して新規事業への取り組みっていうのもまあ引き続きですねスピーディーに行っていまして、まあ、M&A で言いますと、去年ですかね、前期に関しては 2件行っていて、で今期もですね VTuber 事業の中でですね今VTuber 事業ですとエニーカラーさんとカバーさんが上場企業として大きなところはありますけれども、そこの3番手の企業にブレイブグループさんというところがおりまして、そことですね弊社のタッグを組んで今 VTuber 事業の中で弊社のポジショニングをどんどん上げていこうというところで取り組んでいますということですね。まあサービスのこう拡大というかですね、収益源の拡大にも並行して取り組んでいるという状況であります。で、まあ、VTuber 事業というのはですね、こういったバーチャルのこうキャラクターが人格を持っていまして、まあ、後ろにこの一人一人のキャラクターの後ろにリアルに演者がいまして、でその子たちがライブ配信を行ったりですとか、あるいはこの右下のようにですね、実際にこのリアル会場でライブを行っているという事業になりまして、実際ですねこのバーチャルライブも昨年末行ったものでは800人超のファンがここに熱狂をしまして、まあ、グッズの販売ですとか、まあこのチケットの販売も含めてですね、まあ、非常に大きな収益につながってきているというような状況であります。はい。で、最後はですね、まあ、バーチャル音楽ライブ配信ということで、ここはですね、ちょっと M&A をした会社でございまして、弊社のその、今、ライブ配信のふわっちをやってる中で、ふわっちの中ですと、なかなかカラオケというのが基本的にはできないんですけれども、一方で、こちらの方は音楽に特化したライブ配信アプリということで、ライブ配信領域においての、弊社が今、取りこぼしていた領域を、まあ、こちらの領域でこちらのサービスで、まあ、しっかり収益として取り込んでいきたいということで M&A を図ったものでございます。で実際買収後のですね、右下ちょっと小さいんですけれども、売上高の方も月次で徐々にこう右肩に上がってきているというところで、まあ、買収後の PMI の方もうまく進んでいるというような状況であります。で最後ですね、ちょっと駆け足ですけど、ちょっと業績のところだけ触れさせていただきますが、まあ、売上高に関しては会社としては継続的に成長を図ってきているというところです。ちょっと四半期の売上高推移というのがこの左側でございまして、まあ過去一貫してこう増加してきていると。でその中でもですね、収益一斉がもうそこ落ちるとかそういうわけではなくて、利益の方を堅調に積み上げてきているというのがポイントになっております。でちょっとすいません駆け足ですけれども、こちらがですね、最後は株主の還元の方針の考え方、冒頭触れさせていただきましたが、総還元成功としてですね 30% 以上ということを掲げておりまして、まあ、このうちの配当成功が 10% 以上ということで、残りが自己株取得ということですけれども、まあ、こういった形でですね、しっかりとこう生み出した収益を株主様ともこう共有しながらですね、成長を図っていきたいというのが会社の基本的なスタンスでございます。で実績としましても 30% 超というところですけども、まあ、今期の予想もですね 31.5% ということでやらせていただいております。弊社株式会社ジグジェイピーについて全体感お話をさせていただきました。ありがとうございます。
お話は証券コード5244東証グロス市場上場株式会社ジグ JP 代表取締役社長 CEO 川又翔さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ジグ JP IR セミナー、この番組は証券コード5244東証グロース上場ジグ JP の IR 活動の一環としてお送りしました。